それでは聖書を拝読いたします。今朝与えられた御言葉は伝道の書12章1節から14節、旧約聖書932ページとなっております。伝道の書12章1節から14節、お読みいたします。あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよう。悪しき日が来たり年が寄って私には何の楽しみもないということにならない前に、また日や光や月や星の暗くならない前に、雨の後にまた、雨の後にまた雲が帰らないうちに、そのようにせよ。その日になると家を守る者は震え、力ある人はかがみ、引きこなす女は少ないために休み、窓から覗く者は目はかすみ、町の門は閉ざされる。その時引きこなす女音は低くなり、人は鳥の声によって起き上がり、歌の娘たちは皆低くされる。彼らはまた高いものを恐れる。恐ろしいものが道にあり、アメンドウは花咲き、イナゴはその実を引きずり歩き、その欲望は衰え、人が永遠の家に行こうとするので、泣く人が巷を歩き回る。その後銀の紐は切れ、金の皿は砕け、水がめは泉の傍らで破れ、車は井戸の傍らで砕ける。塵は元のように土に返り、女はこれを授けた神に返る。伝道者は言う、空の空、一切は空であると。さらに伝道者は知恵があるゆえに知識を民に教えた。彼はよく考え、尋ね極め、あまたの信玄をまとめた。伝道者は麗しい言葉を得ようと努めた。また彼は真実の言葉を正しく書き記した。知者の言葉は月棒のようであり、またよく打った釘のようなものであって、一人の牧者から出た言葉が集められたものである。我が子よ、これら以外のことにも心を用いよう。多くの書を作れば際限がない。多く学べば体が疲れる。ことの帰するところはすべて言われた。すなわち神を恐れ、その命令を守れ。これはすべての人の本分である。神はすべての技、並びにすべての隠れたことを善悪ともに裁かれるからである。本日は伝道者ソロモンの遺言と題して、ルミコ伝道師に、メッセージをしていただきます。
おはようございます久しぶりにまた来ることができて心から感謝をいたします。皆様と共にですね、本当に礼拝をお捧げすることを喜びとしています。講談の前をこう見ながらですね、本当に、下地先生のありし日のこと、それからここで行われたさまざまなことですね、そういう思い出をこう思い出しながら懐かしんでおりました。ここで私たちは育ちましたから、本当にこの場ではもっともっと神様に祝福されて、私たちが恵まれたその恵みと同じようにですね、多くの方々にこの御言葉がまた届けられるようにと、そのような思いを持って今日も語らせていただきます。それでは一言お祈りさせていただきます。御在天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。私たち自身に勲章があってあなたの救いをいただいたのではないことをよく知っております。ただ一方的な神の愛と、そして神の選びによって私たちはこの場に集められ、このようにして素晴らしい神様のその祝福の言葉と永遠の命とをいただくことができました。 天のお父様、私たちが先に救われてあるこの恵みや、本当にあなたのその愛を、また私たちの家族、私たちにつながりますすべての方々にお伝えするためであるということを私たちは知っておりますが、なかなかそういうことをすることのできない、そういう弱いものであることを悔い改めます。天のお父様、今朝は、ソロモンの本当に大切な言葉をいただきながら、私たちが心新たにして新しい1週間、神様の愛をまた多くの人々に語るために、証しするために、生きていくことができるように導いてください。そしてこの小さいものの唇に聖霊なる神が手を置いてくださり、御言葉を置いてくださって、あなたの御心をしっかりと、そしてゆっくりと、大切に語ることができるように、あなたが導いてくださることをお願いいたします。聖霊なる神がお一人お一人の心に豊かに働いてくださいまして、また聞くお一人お一人もその心を開き、神の言葉であることを確信しながら、自分自身のその心の中にあなたの御言葉を受け止めることができるように、どうぞ導いてくださいますよう心からお願いをいたします。この祈りをイエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。今朝は伝道者の書を選ばせていただきました。ソロモンという名前はですね、クリスチャンでない方々でもよく聞いたことがあるとこのように思うんですね。ソロモンというのは、そのシェバの女王ですね、南の女王がやってきて、ソロモンの知恵を聞き、そして2人は恋仲になって、そしてエチオピアでしょうかね、そういう方々の先祖になったんだと、彼らは自分たちの先祖がソロモンと、そしてそのシェバの女王であるんだと、とてもこう自負をしているという、そういうようなお話も聞いたことがあると、このように思うんですね。このソロモンというのはユダヤ人の3番目の王様でありました。皆さんがよくご存知の3番目の王であって、そしてお父さんはですね、ダビデであるんですよね。ユダヤの2番目の王様でありました。このダビデは大変素晴らしい、そういう信仰者でありまして、罪を犯しても本当に深い悔い改めを持って神様に愛され許され、そして今もですね、ダビデが本当にユダヤ人にとっては誇り高きそのような王様であって、そしてダビデの星と言われるその星がですね、イスラエルのこの旗になっているですね、国旗になっている、そういうことであるわけですね。ところがこのダビデが罪を犯しました。不倫をしたんですよね。自分には奥さんが何人かおりましたが、ある時このソロモンのお母さんが水浴びをしているその現場をこの王宮から見たんですよね。そしてあまりの美しさに、このダビデは、奥さんウリアの妻であったそのバテシバを自分のところに召し入れて、そして2人の間に生まれたのがこのソロモンであったわけですね。そして、このソロモンの他にも先に生まれたダビデの子供たちがありましたが、ダビデはこのソロモンを愛しました。このソロモンは本当に知恵に長けてですね、次の王様になる、それにふさわしい、そういうものに思われた、そういうこともあったわけですね。けれども神様がまたこのソロモンを選んで、ソロモンは本来ならば四男でしょうかね、最初の子供ではありません、長子でもありませんし、そしてバテシバとの間に生まれた2番目の子供でもあったんですが、彼はこのようにして神様と、そしてダビデに選ばれて、このダビデの後を継いで王様になるという、そういう経緯がありました。でこのソロモンも初めはですね、お父さんであるダビデが必ず神様のその言葉に従って、そして神様のその御心を行うべく、そのように王様として生きるんだよと、ダビデからの遺言を受けて彼はその王位に就いたんですね。新命記の17章ですが、その17章に ユダヤの王様がどうあるべきかということがこう書かれているんですね。少しお読みしますので、皆さんはどうぞお聞きください。申命記の17章ですが、そこに王は自分のために決して馬を多く増やしてはならない。この馬を増やすというのは、軍事力ですよね。軍事力を高めるという意味があります。ですから神様は、王は自分のために決して馬を増やしてはならない、軍事力を高めてはならない、 馬を増やすためだと言って民をエジプトに帰らせてはならない、二度とこの道を帰ってはならないと、このように言ったんですね。ユダヤ人というのはエジプトで400年間奴隷として扱われておりました。その奴隷としてエジプトの国でですね、大変苦しい、そういう生活を強いられていたんですね。けれども神様が彼らの祈りを聞いて、そして彼らをエジプトから出させていただきました。ですから神様はもう二度とそのエジプトの地に帰ってはならないと、このように言ったわけですね。これは王様に対する命令です。そして神様は多くの妻を持ってはならないと、このように言いました。そして自分のために金銀を非常に多く増やしてはならないと、このように言ったんですね。そして王様になったならば、レビ人の祭司たちから前のものから自分のためにですね、この御教えを書き写して、私たちはこの神様の言葉を書き写さなくてもキリスト教書店に行って聖書というものを買うことができますね。ところがこのユダヤの国の人々が、その昔はですね、聖書というもの、モーセの御書を持つために、自分が持つためには自分でそれを書き写さなければなりませんでした。書かなければその副本ですよね、聖書を持つことができなかった。ですから神様は、あなたが王様になったならば、レビ人、神の選びの民であるそのレビ人からその聖書を借りてですね、その聖書を書き写して、そしてあなたの王国のその座にそれを置いて、毎日毎日一生の間これを読まなければなりませんよと、このように神様は、王様たちに命令をしているわけなんですよね。皆さんはその言葉を読みながら、少し心に留めていただきたいと、このように思うんですね。皆さんはソロモンのことをきっとご存知であると思います。今の申命記のこの言葉をソロモンが本当に守ったならば、彼が一生の間ですね、この神様の御言葉を毎日毎日、ただこの申命記だけでも、この今読んだ申命記の言葉だけでも毎日読んでいればですね、彼のその生き様が本当に神の御心にかなっていなかったということ、このことを知ることができると思うんですね。ダビデは700人の奥さんを持ちました。700人の王妃を持ったんですね。それからそばめが300人ですね。ですから奥さんが1000人になるわけです。多いどころではないですよね。とても考えられない、それほどの奥さんたちを彼は持ったんですね。そしてこのソロモンは神様からいただいたその知恵がありましたから、その知恵を用いてソロモンが最初にしたことはですね、エジプトの王様の子供を嫁にするということだったんですね。神様はもう二度とエジプトに行ってはならないと、そしてエジプトから馬を買うためにその人々を派遣してもならないと、このようにおっしゃいましたが、ソロモンが王様になって、そして神殿を建てて、さまざまなこの目処がついたといいましょうか、そういう時に彼がしたことはエジプトの王様の娘を嫁にするということだったんですね。ですからこのことだけを考えても、いかに彼がその神様の御言葉を手元に置いたかもしれませんが、その言葉を無視して生きたかということがよくわかると思うんですね。そしてこのソロモンは軍事力として馬を2万頭持ちました。エジプトに人々を使いにやってですね、そこから馬をこう買い取ったんですね。そればかりではなく、さまざまな貿易をして、そしてその平和を保つために エジプトばかりではなくて、その700人、1000人という奥さんというのは、異邦の国の人々の、そういう娘であるとか、王様の娘たちであるとか、そういう人々をこう自分の、まあ、ハーレムといいましょうかね、そういうところにこう囲まったわけなんですよね。ですからこのことも神様を本当に怒らせる、そういうことになりました。このことによってこのソロモンはですね、このエジプトの人々あるいは異教の人々、その人々を愛したばかりではなくて、その人々が持ち込んでくる偶像礼拝ですね、神様でないものを神とする、それからさまざまな偶像を拝む、そういうことまでするようになり、そしてそういうものを拝むための神殿ですね、そういう廃墟まで作るという、そういうことをするようになったんですね。このソロモンが王様になった時にはですね、本当に素晴らしい人でありました。信仰も深かった。ダビデの息子として育ちましたから、ダビデのその遺言を聞きながら、彼は神に本当にお従いしていこうという、そういう思いで生きていたとは思うんですね。そして彼はその神殿を建てて、そして神様の前に素晴らしい祈りを捧げました。その祈りを聞いて、その捧げ物を見て、神様が大変喜んでですね、このソロモンに、このようにおっしゃったんですね。神様がソロモンに言いました。あなたがこのことを求め、ごめんなさい、その前にですね、このソロモンに対して、神様があなたのその祈りを聞いたと、そしてあなたのその素晴らしい信仰の心を見たと、あなたは本当に私があなたに一つのものをあげようと、あなたは何が欲しいか、そのことを私に言いなさいと、神様がこのことをおっしゃったんですね。神様がソロモンを祝福しようとこのようにおっしゃった。この時ソロモンは大変素晴らしい、そういう答えをしました。神様があなたに何を与えようか願えと、このように言った時にソロモンはこういう答えをしているんですね。あなたはあなたのしもべ私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。それは私が、ごめんなさい、それは彼がですね、ダビデが誠実と正義と真心と思ってあなたの御前を歩んだからです。あなたはこの大いなる恵みを彼のために取っておき、今日その王座につく子を彼にお与えになりました。ソロモン、私を、この王座につかせてくださいましたということですね。我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さい子供で出入りする術を知りません。その上しもべはあなたの選んだあなたの民の中におります。しかも彼らはあまりにも多くて、ユダヤ人はあまりにも多くてですね、数えることも調べることもできないほどおびただしい民です。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべにお与えくださいと、彼はこのように言ったんですね。ソロモンはもともと知恵に長けた人でした。けれども神様があなたに、あなたが欲しいと思う何でもそれをあなたに与えようとこのようにおっしゃった時にですね、ソロモンは神様、私はこの民のために立派な王様となるためにですね、この民の幸せのために本当に良き判断をするその心を与えてくださいと、このように祈ったんですよね。その答えを聞いた神様は大変喜ばれました。神は彼に仰せられた、あなたがこのことを求め、このことというのは民を裁くために王様として良き働きをするために求めたその判断力ですよね。あなたがこの判断力を求め、自分のために長寿を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命を求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので、今私はあなたの言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心を与えるとおっしゃって、そのことを喜ばれた神様は、その上あなたの願わなかったもの、富と 誉れをあなたに与えると、このように約束してくださったんですね。ですから皆さんがよくご存知の通り、この神様の祝福によってです、このソロモンは名声を欲しいままにしましたね。それから欲しいままに財力を持つことができた、欲しいままに何でもすることができた、そういう王様としてこの地上に君臨したといいましょうか、ユダヤ人を治める、そういう人になったわけですね。ところが先ほどから言っているように、このソロモンは生きている間はですね、幸せであったと、こういうふうに言えない、そういうような感じがしますよね。この伝道者の書を最初から最後までこう読んでいると、すべてが虚しい、すべてが無意味であると、すべてが空であると、そういう言葉がこうずっとずっと繰り返されていくんですね。私の知人の韓国の夫人がですね、こういつもこうボランティアをしていらっしゃいました。そしてある時頼まれて、あるおばあちゃんのところにその方がボランティアに行ったそうです。そうすると部屋に入るとですね、もうその人がいるだけで真っ暗、本当にこう暗い、そして何と言いましょうかね、こちらまで気持ちがとても暗くなる、そういう思いであったそうです。黙ってこの方のお世話をしましたけれども、微笑みもなく、ありがとうという言葉もなくですね、この人は暗い暗い気持ちになって家にこう帰っていったそうですね。その時にこの看守様ですけど、コンサン人という方ですが、この看守さんがですね、あ、このおばあちゃんがこのまま死んではいけないとこう強く思ったそうなんですね。このおばあちゃんが本当に喜びながら、本当にこの人生を感謝しながら、そして神様のもとに帰るように、そういうふうにしなければならないと、この看守様は毎日毎日祈りを持ってこのおばあちゃんのところに行きました。笑顔がなくても感謝されなくてもですね、毎日毎日この方の背中をさすり、そしていろいろな下の世話からいろんなことをして、そうするとある時1ヶ月ぐらい経ってですね、この方の顔にこう笑顔が見えたそうです。その看守様は本当に彼女のために毎日毎日祈りながら関わりましたので、その時に神様のお話をしましたね。神様があなたを愛していますよ、あなたは必ず神様を信じるならば天国に行って素晴らしい人生を送ることができますよ、そういう話をこういろいろとしたそうです。そうするとこのおばあちゃんはそのうちにですね、本当に笑顔にあふれ、本当に感謝にあふれ、看守様に言いました。ありがとうございます、私の人生は本当につらい、悲しい、本当に何の喜びもない、そういうものでしたが、あなたのおかげで私は本当に喜んで感謝して天国に行くことができますと言ってですね、この方は亡くなっていったそうなんですね。私たちも病院で働いておりますから、たくさんのおじいさんおばあさんたちに、こう接することができるんですね。ところが、100人中99人と言っても過言ではないかなと思うほど、クリスチャンでないそのような老人たちはですね、死を恐れているんですね。そして死を恐れながら、愚痴が多くて、そしていつも寂しくて孤独で、そういう話をこうよくするわけですよね。今日の聖書の箇所を見ると、その聖書の箇所にもあるように、このソロモンであってさえも、この晩年には本当に老人としての悲しみ、痛み、そういうものを感じていたと、このように思われるわけですね。伝道者の書の12章の2節、そこには、また日や光や月や星の暗くならない前に、雨の後にまた雲が帰らないうちにそのようにせよと、このように書いています。これは読めばすぐ分かるように、やがて私たちは年を取って、そして明るさも全てのものをこう失ってしまうという、そういうようなことですよね。それから3節に、その日になると、家を守る者は震えとあります。 これは腕を表すそうですね。強かった腕もそれをこう振るうことができない、家を守ることができない、私たちは弱くなってこの手が震えてしまうという、そういう意味ですよね。それから力ある人は鏡というのは、この背骨が曲がってしまうというような意味です。それまではシャンとして立っておりましたが、私たちはやがてですね、自分の力ではどうすることもできない、背骨が曲がり、そしてその家のために働くことができない、そういうものになってしまう。それから引きこなす女は少ないために、休みというのは、これは歯がなくなってしまうという意味です。歯が少なくなってしまうという意味ですね。老人になると歯が弱くなってきます。そして窓から覗く目の物の目は霞みというのは、老人になると私たちは目がこう霞んで見えなくなるという、そういうことですね。4節の町の門は閉ざされる、これは私たちの耳が聞こえなくなる。そしてその時引きこなす音は低くなるというのは、胃が弱くなるということです。食べるものがですね、こう引きこなす、消化することができなくなる、そういうものになってしまう。そして人は鳥の声によって起き上がりというのは、眠りが浅くなるということです。今朝も皆さんは地震があってすぐに目が覚めたでしょうか。若い人はぐっすり寝ていらっしゃったと思いますね。そのようにして老人になると些細なことですぐに目が覚めてしまう、そして早く目が覚めてしまう、そういうことがあるわけですね。そして歌の娘たちは皆低くされるとあります。声が低くなってしまうんですね。声が出なくなる。皆様は感じないかもしれませんが、私は毎日毎日老人たちと賛美歌を歌っておりますが、キーを2つ下げて歌っているんですね。ですから嘉手納教会に来ると高くて高くて歌えないと、こんなふうに思いますね。皆さんもきっとそのような体験をやがてなさいますね。そして彼らは高いものをまた恐れる。年を取るとですね、階段を上るのも怖くなりますね。落ちてしまうんじゃないかと思うような、そういうものになってしまう。そして道に出ていくのが恐ろしくなりますね。階段があるのか、あるいはこのね、ちょっとした段差に引っかからないか、本当に一人で歩くことが怖くなる。それからアメンドというのはアーモンドのことですね。皆さんが召し上がっているアーモンド、そのアーモンドの花が咲くというのは白い花が咲くんですね。ですから老人になると髪の毛が真っ白になってしまうという、そういうことですね。イナゴはその実を引きずり歩き、ノロノロと老人になるとノロノロとこのイナゴのように歩き回るということですね。そして欲望は衰え、口語訳聖書は欲望が衰えとすぐに分かるように書かれておりますが、新改訳や他のところでは風潮木は花を咲きというふうに書かれて訳されております。これは人間としての食欲ですね。そして人間としての性欲ですね。そういうものが衰えてしまって、本当にこう生きる気力もなくなると言いましょうか。そういうものになっていく。人が永遠の家に行こうとする、これは死に向かっている、墓に向かっているということですね。ですからそういう人々を見て巷の人たちが、死を悲しんでいるという、そういうことですね。そして6節では銀の紐は切れ金の皿は砕けとあります。ユダヤの国ではこの金の皿に油を入れて、そして銀の紐でですね、この灯火を灯していたそうなんですね。ですからその紐が切れてその金の器が落ちるというのは、人間として生きていた私たちのその命が失われていくという、そういうことであるわけです。そして水瓶は泉の傍らで破れ、車は井戸の傍らで砕ける。水というのは聖霊ですよね。命を表します。神が私たちにくださったその命のことを聖霊、水というふうにも表しますね。その水はもうこう汲むことができない、泉の傍らで破れてしまい、そして水を汲んでいたその滑車ですよね、それは井戸のそばで壊れてしまう。そして私たちは塵で作られましたから、私たち人間は神様が土の塵で作ってくださいました。 そして神様がその土の塵で作ったアダムを取って、その鼻から息を吹き込んでくださって、私たちは生きるものとなったんですね。ですから私たちは、私たちが死ぬ時には、私たちのこの肉体は滅んで、私たちは地に帰っていきます。ところが私たちは死なない。そういうものであるということがここでも明らかに書いてありますね。私たちの霊は神のもとに帰っていく、そういうものであるわけなんですよね。この伝道者であるソロモンはですね、エルサレムで素晴らしい神殿を一番最初に作った人でした。そして彼は神様から知恵をいただき、すべての祝福をいただき、財力、権力、そういう名誉、そういうさまざまなものを欲しいままにしましたね。そして彼はさまざまなことをするときに、人間的な心になってしまったんですね。私はもうすべてのものを手に入れてね、そして私は人間にとって何が一番幸せで、人間にとって何が本当に、楽しいことか、そういうことを心の思うままに私は体験していこうと、彼はこのようにしていったんですね。ですからたくさんの強制労働者を使って、そして隣近所のその国々の人々と協力して、たくさんの財宝も使いながらエルサレムの神殿を作りましたね。その神殿の壁は全部黄金で塗ってあったそうですね。それほど素晴らしい、そういうものであったそうですね。そしてそればかりではなくて、彼は先ほども言いましたように、自分が愛するその異邦人の妻々のためにですね、宮殿を建てたり、そしてこの異教の神を拝む、そういうような廃墟を作ったり、そういうことまでさまざまとこうしていったんですね。そして奥さんが千人ですね。そして毎日毎日すごい贅沢な食事をしていましたね。それから軍事力も2万人、そしてそのために管理する奴隷たちもたくさん、そういうふうにしながら彼はですね、もう私たちが人間的なその目で見れば彼ほど幸せな人はいないと、このように思えるほどの人生を歩んでいったんですね。この私はお金もありませんし、そして皆さんよりも年も若いですね。この私が、皆さん人生は虚しいものですよ、人生は虚しいからね、本当にこう神様と共に歩んでくださいと、このように皆さんにお伝えしても何の説得力もないと、このように思うんですね。ところが今もこの全世界で知られるソロモンです。このソロモンの他に栄華を極めたそのような人はいなかったと、イエス・キリストでさえもそのようにおっしゃる。このソロモンはですね、財力を持ち、そして知恵を持ち、この王以外に素晴らしい王は過去にもまたこれからのうちにも絶対に起こらないと聖書が証言するような、そういう人であったわけですね。そして自分が思うことは何でもすることができた、何でも持つことができた、何でも食べることができた、何でも本当にこの行政的にもすることができた。そのソロモンが先ほどの素晴らしい詩のような、自分のその老人となったそういう姿を書きながらですね、彼が私たちに言うんですね。伝道者は言う、空の空、一切は空であると、このように言うんですね。皆さん本当に王様であって、たくさんのお金、何一つ不自由ないそういう生活をしながらですね、空の空であるという彼の言葉を皆さんは信じることができるでしょうか。いいえ、私たちはソロモンのように生きてみたいと、このように思う、そういう方々もいらっしゃるのではないかと、このように思うんですね。ところがなぜこのように素晴らしい人生、神様に全てのものを祝福された彼が結論として空の空、全ては虚しい、私たちがしていることの全ては過去にあったことであって、何一つ新しいものはないんだと、このように言うかということを少し考えてみたいと思うんですね。 伝道者の書を1章から12章までこう繰り返し繰り返し読んでいくとですね、私は26回しか数えられませんでしたが、28回とか29回とかですね、この言葉の中に火の下で、火の中で、火の下でという、そういう言葉があるんですね。火の下でこうであった、火の下でこうであった、火の下でこうであったというような、そういう言葉があるわけですね。神様は王様になったそういうものは、そのモーセの御書を書き記して、そしてそれを自分の座の銘として置いて、それを毎日毎日一生の間読みながら、神様のその言葉に従って生きていきなさいとこのようにおっしゃったのにです。彼は神のもとにあることを望まなかったと言いましょうかね。神のもとにあることよりも、この火の下で行われるすべてのこと、この火の下の中で行われる人間にとって素晴らしいこと、人間にとって幸せなこと、人間によって楽しいこと、そういうことを私は求めていこうと、彼は自分に与えられた神様の祝福のそのすべての力を持って人間としての幸せを探求していったんですね。そうすると皆さん、火の下でというのは神様との関係の中でではありません。天の下でではないんですね。火の下というのは私たちに与えられている人間としてのこの生活の中で、この火の下で神様との関係を本当に持たないで、私たちが自分の思い、自分の生き様、そのことを思って生きるならば、私たちのその人生は虚しいものであるんだということを、このソロモンは感じたとそのように言うわけですね。ソロモンは素晴らしい神殿を建て、本当に素晴らしい土木工事を行い、素晴らしい建築物を残し、そしてたくさんの金銀を持ち、そういうふうな生活をしましたが、彼は自分は幸せではなかったとこのように言うわけですね。そして皆さん、このソロモンの結論はですね、12章の1節と、そして後半の方のこの御言葉ですよね。あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよ。悪しき日が来たり年が寄って、私には何の楽しみもないというようにならない前にという言葉ですね。それから13節、事の帰するところは、これは新改訳では結局のところという言葉で訳されていますね。事の帰するところ、結局のところ、もうすべてが言われたことだ。すなわち神を恐れ、その命令を守れ。これは人間の、ごめんなさい、新改訳とごちゃごちゃになってますね。これはすべての人の本文であると、このように書いてあるんですね。新改訳では結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ。これが人間にとってすべてであると、このように書かれているんですね。ですから私たちはこの地上を歩むときにですね、お金を持っても幸せになることができない、そしてたくさんの妻を持っても幸せになることができない、立派な家に住んでも決して幸せになることができないんですね。この神様の言葉は、あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよとこう言いました。この覚えよというのは記憶しなさいということだけではないんですね。ソロモンは記憶はしていたと思いますよ。ところが記憶はしていても、彼は心の中に神を留めることがなかった。この作り主を覚えよという言語はですね、心の中に留めなさいという意味ですね。そして心の中にいつも思い起こしなさいという意味があるそうなんですね。ですから、あなたの作り主を心の中に留めていなさいということです。心の中にいつも思い起こしなさいということですね。それはどういうことかというと、人格的な、その意味合いを持って神と関わりなさいという、そういう言葉であるわけですね。ダビデは罪を犯しました。私たちが考えられないですね、不倫の罪を犯しましたね。そしてそのバテシバを、ソロモンのお母さんを手に入れるために、その夫を戦場に送って殺してしまいましたね。殺人を犯した。 ダビデほど本当にひどい人間はいないとこのように思って、彼は幸せではないと私たちはこのように思うかもしれませんね。ところがダビデはこの預言者ナタンがあなたがしていることは本当に罪ですよとこのように指摘したときに、ダビデは徹底的な悔い改めを持ちましたね。詩篇51編で彼は本当にその時のことを悔い改めながら神に祈っているわけですね。ですから彼は神に立ち返って神に素晴らしい人として、そしてユダヤ人にも尊敬されるそういう王様として今もこの誇りに思われている、そういうものであるわけですね。ソロモンは残念ながら年を取りました。もう私には何の楽しみもないというそういう時を迎えましたね。そういう時になって彼は本当に後悔するかのようにこの遺言を私たちに残しているんですね。あなたの若い日にあなたの作り主を覚えてくださいよ。あなたは神とその人間的な関係を持ちながら若い日から年を取るその時まで神と共に一緒に歩いてくださいよ。火の下を歩んではなりません。天の下、神がおられるそのところの下を歩みながらですね、その人生を本当に祝福された素晴らしいものとして後悔することなくそのように生きてくださいよと、ソロモンはこのように本当に言う、声を大にしてと言いましょうか、そういう心を持って彼は言ったと思うんですね。人間的には欲望の赴くままに生きて本当にその栄華を尽くし、そして私たちから見れば羨ましいと思えるようなそういう人生を歩んでいながらも、彼の心は本当に虚しいと、本当に残念でならないと、私は何という人生を歩んできたことだろうと彼は晩年になって悔い改めているんですね。晩年になって悔い改めてもそれは祝福ですよね。晩年になって悔い改めて、そうするならば子や孫やこのようにして、ソロモンのように私たちに遺言を残すことができるから、それはとても素晴らしいことではあると思うんですね。けれどもこれほどの財力を持ち、これほどの地位を持ちですよ、何でも思うことをすることができるこのような人が若い時から神と共に歩んだそのような人生ならばですね、ユダヤ人にもっともっと神の祝福を与えることができたことでしょう。そしてもっともっと彼がですね、素晴らしいイスラエル王国を本当に永遠に存続させることができたとこのように思うわけですね。ところがこのソロモンのこの生き様を神はご覧になっておりました。最後に14節で、神はすべての技並びにすべての隠れたことを善悪ともに必ず裁かれますと、このように言っているんですね。ソロモンは結局のところ神が本当に命令を出すそのことを守ることが私たちにとって素晴らしいことであるんだとこのようにも言いながら、彼は必ず裁かれるとこのように言いましたね。彼は自分のその生き様が神様によって裁かれるということを知っているんですね。神様にそうお告げがありました。彼が生きている間はこのイスラエル王国はそのまま存続し、彼の余輩は長い、そういうものではありますが、彼の息子たちからですね、神に従わないものばかりです、そして神に反逆するそのものばかりですよね。そして親をも殺そうとするそういう子どもたちですね。そしてこのソロモンが亡くなった後にはイスラエル王国は北と南に分裂してしまいますね。分裂してその後でアッシリアやそういうバビロン、他の国々に滅ぼされて、そして彼らはもう2000年以上でしょうかね、離散してしまってユダヤの国さえも失ってしまっていくという、そういうような大変な時代を彼らは生きていくんですね。そしてホロコーストで本当にナチスドイツにこのユダヤ人はたくさんの虐殺を受けるようにもなった、こういう歴史的なことがですね、 ソロモンの罪によって起こってしまったと言っても過言ではないと、このように思うんですね。私たちは自分が幸せであればいい、自分が自分の思いで生きていればいいと、このように思うかもしれませんが、私たちが神の命令を守り、神の御言葉に従い、神のその思いの中で生きていかないならばですね、私たちの子や孫やその子子孫孫に至るまで神様のその祝福が及ばないどころか、私たちの罪によって私たちの子孫たちが苦しむかもしれない、そういうこともあるんですよね。ですからこのソロモンは栄華を尽くし、そして財力を尽くし、全てのものを用いて人間としての火の下のその喜びだけを求めていきました。その彼が言うんです。その彼が、皆さん、お金は虚しいですよ、そして財力、そういう名誉地位、そういうものも虚しい、それらは神のもとにあっていただくならば全てが祝福となるんですよと。皆さん、財力を持つこととか、それから仕事で成功する、そういうことが悪いということではないということを心に留めてくださいね。そうではなくて、火の下で行われる、神を無視したところで全てのことを行うということは祝福にならない、一時的なものでしかない、一時的な快楽でしかないということを覚えてくださいということをこのソロモンは言っているんですね。大切な言葉です。あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよう、悪しき日が来たり年が寄って、私には何の楽しみもないというようにならない前に、そして事の帰するところは全て言われた、すなわち神を恐れその命令を守れ、これは全ての人の本分であると、このように書いているんですね。私は毎日毎日、年を取った方々とお話をさせていただきます。そういう方々、本当に死を恐れ、人生を悔やみ、そして不平不満がいっぱい、本当にこうね、喜びのない、そういう方々たくさんいらっしゃいますね。そういう方々とお話ししながら、そういう方々が変わっていってですね、もう死ぬことは怖くないですよと、本当にそういうふうに喜んで神様を信じ、永遠の命を信じ、そうして天国に帰っていく、このことをとっても喜びに感じているんですね。私たちは、悔いのあるそういう人生を送ってはとってもつまらないと思います。お金がなくても、家がなくても、何も持たなくてもですね、神と共に、そして兄弟姉妹と共に幸せに生きていく、これが私たち人間にとっての本当に素晴らしい本分であると、このように思うんですね。どうか皆さん、今日はこの人生の中で一番若い日ですから、今日神様と共に歩む、その人生を決心していただきたいと、このように思います。お祈りさせていただきます。ご在天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美いたします。私たちは人間的な思いを持って、そして我が強くて自分の考え通りに生きていこうと、このようにするものでございます。けれども栄華を極め、そしてこの地上にあるあらゆるものを祝福としていただいたソロモンであってさえも、神と共に歩まないそのような人生は虚しいものであるという、その結論を私たちに教えてくださいました。そしてソロモンは自分の人生を振り返って、悔い改めを持ちながら、そして私たちに声を大にして語っていると思います。あなたの若い日にあなたの作り主を覚えよう、そして神の命令を守れ、神のその教えをその心に留めよう、これが私たち人間にとって一番大切なことであるんだということ、このことを教えられて心から感謝をいたします。私たちはダビデの遺言、そしてこのソロモンの遺言をしっかり心に受け止めながら、これからも神に喜ばれる、そのような人生を送っていくことができるように、どうぞ神様、ここにいらっしゃるお一人お一人をそのような決心とともに祝福を持って、導いてくださいますように心からお願いをいたします。この一言の祈りを皆様の祈りに合わせて、私たちを愛してくださる主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
メッセージを感謝いたします。それでは感謝を持って賛美を捧げていきましょう。
感謝します。お書きください。